浜市声の姿勢だより、令和2年2020年9月号
録音資料判例。この姿勢だよりの回想はレベル2まであります。
初秋の季節とはいえ暑い日が続きますが、皆さんはいかがお過ごしでしょうか。それでは9月号の声の姿勢だよりをお届けします。
はじめに電話番号をお知らせします。新居浜市の市外局番は0897です。市役所総合案内65-1234、市役所総合案内休日夜間33-5151、別紙山支所64-2011、上部支所43-6101、川東支所46-1180、上下水道局65-1331、上下水道局休日夜間65-1334、ふれあいプラザ35-2940、内科小児科急患センター 32-5658、消防本部 34-0119、火災問い合わせ 33-6800、防災行政無線自動電話応答システム 050-3797-2180、新居浜市障害者福祉センター 33-3341。
次に人口と世帯数をお知らせします。令和2年7月末日現在、人口118,321人、前月比マイナス42人。内訳、男56,931人、マイナス14人、女61,390人、マイナス28人。世帯57,850世帯、マイナス16世帯です。表紙の説明、図書館で行われた防災がテーマの科学教室の様子です。地震が起こる仕組みや災害から身を守る方法を親子で学び、科学実験を楽しみながら LED ライトなどの防災グッズを工作しました。9月は防災月間です。家族で防災マップを確認するなど、災害対策について話し合う機会を作りましょう。
今月号の主な内容を紹介します。1、令和元年度決算についてお知らせします。2、楽しく元気に介護予防、一緒に始めませんか。ピンピンキラリ PPK 体操。3、みんなの国勢調査。4、守ろう地域の救急医療、症状に応じ適正な利用を。5、市政ニュース。 5-1、 マイナンバーカード受付窓口を増やしました。 5-2、 パブリックコメントの実施について。 6、 町の話題。 7、 保険の窓口。 8、 お知らせ。 8-1、赤金ミュージアムからのお知らせ。 8-2、 各種のお知らせ。 8-3、 ゴミ休業日。 9、 別紙銅山記念図書館からのお知らせ。 10、 休日診療カレンダー。 11、 スマイル。 12、 新刊案内終わりの挨拶。なお、姿勢だよりの一部を抜粋しています。
1、令和元年度決算についてお知らせします。決算って？4月1日から 翌年3月31日までの1年間にどのような収入があり、どのように使ったか、支出を明らかにするものです。令和元年度一般会計決算は、歳入決算額539億9000万円、歳出決算額528億8000万円となり、前年度と比較すると、歳入が64億2000万円の増額、歳出が69億2000万円の増額となっています。形式収支は、形式収支とは、一般会計の収入から支出を差し引いた金額のことです。令和元年度は11億1000万円の黒字となりました。収入 539.9 億円マイナス支出 528.8 億円イコール 11.1 億円の黒字。実質収支は、実質収支とは形式収支から翌年度への繰り越し財源、翌年度に繰り越す事業の実施に必要な財源を差し引いた金額のことです。通常、地方公共団体が黒字か赤字かは、この実質収支で判断します。令和元年度は9億1000万円の黒字となりました。形式収支 11.1 億円マイナス繰り越し財源2億円イコール 9.1 億円の黒字。積立金、基金の状況。基金は皆さんの家計でいうと貯金にあたります。そのうち使い道が自由な財政調整基金の現在高は平成30年度と比較して減少し30億円となりました。また借入金返済のために積み立てる減債基金の現在高は平成30年度と比較して増加し6億1000万円となりました。借入金、資債の状況。将来にわたって使われる学校や道路などの公共施設を整備する場合に、市が国などから借り入れる資金のことを資債と言います。一般会計と特別会計、企業会計を合わせた資債残高は、平成30年度と比較して増加し、942億9000万円となりました。令和元年度は600を超える事業を実施しました。その中で主な事業を紹介します。新居浜太鼓祭り首都圏 PR 推進事業費3975万円。新居浜市のブランドイメージ向上を図るため、ふるさと祭り東京2020へ太鼓台の派遣、にぎわい市への物産ブース出展を行いました。小中学校 ICT 環境整備推進事業費4638万円。小中学校に電子黒板など教育用 ICT 機器の整備及び統合型公務支援システムを整備しました。総合防災拠点施設建設事業43億1997万円。災害対策本部機能及び消防本部機能などを有する消防防災合同庁舎が完成しました。都市公園整備事業3874万円。平成29年度から整備を進めていた宇津井仲良し公園の共用を開始しました。小中学校空調整備事業14億8701万円。小学校の普通教室及び特別教室に空調機器を設置しました。お問い合わせは財政課、電話 65-1220 までどうぞ。
2. 楽しく元気に介護予防。一緒に始めませんか？ピンピンキラリ、PPK 体操。新型コロナウイルス感染症への感染予防のため、外出を自粛して家に閉じこもりがちになっていませんか？感染症対策を万全にし、新居浜元気体操介護予防編ピンピンキラリ体操で体と頭を働かせ、ピンピンキラリと輝く毎日を送りましょう。ピンピンキラリ体操って、セラバンドというゴム製のチューブやお手玉を使って両手両足を動かし、 頭を働かせることで上半身下半身の筋力アップと認知症予防が期待できる体操です。運動習慣のない人や久しぶりに運動をする人、体力に自信のない人、膝など関節に痛みのある人でも無理なく安全に行えるようにゆっくりとした動きになっています。準備体操、筋力強化運動、お手玉体操、整理体操の4部構成でバランスの取れた運動です。どんな効果があるの？セラバンドを使ったゆっくりとした運動のため適度な負荷がかかり効率よく筋肉をつけられる。全身の筋力がつき、立ったり歩いたりがスムーズに行えるようになる。体力がついて疲れにくくなる。立って運動を行うことでバランス機能が向上し転倒予防につながる。どこでできるの？拠点を開設している自治会館などで行うことができます。8月1日現在、市内95の拠点で実施しています。拠点を開設するには自治会長による申請が必要です。拠点を開設した自治会にはピンピンキラリ体操の DVD とピンピンキラリ体操ガイドライン、参加者全員分のお手玉とセラバンドを無償で配布します。拠点の開設に必要な物品購入のために活用できる交付金制度もあります。拠点活動に参加する前に体調確認。息苦しさはありませんか？だるさはありませんか？発熱または風邪の症状はありませんか？咳は出ていませんか？拠点活動へは原則マスク着用で参加してください。現在は安心安全に介護予防に取り組めるよう新しい生活様式を取り入れ、新型コロナウイルス感染症感染予防対策を徹底しながら拠点活動を実施しています。感染拡大状況によっては拠点活動を休止する場合がありますのでご了承ください。まずは自治会館で体験会を開いてみませんか？今後拠点の開設を検討している自治会で希望する場合は体験会を行うことができます。詳しくは地域包括支援センターまでお問い合わせください。お問い合わせは地域包括支援センター電話 65-1245 までどうぞ。
3. みんなの国勢調査。日本に住むすべての人と世帯が対象です。調査へのご協力よろしくお願いします。5年に一度の最も重要な統計調査です。国勢調査は日本に住んでいるすべての人と世帯が対象で5年に一度実施されます。日本に住む人や世帯について知ることで生活環境の改善や防災計画など私たちの生活に欠かせないさまざまな施策に役立てられる大切な調査です。ご協力よろしくお願いします。9月14日月曜以降、調査員がお宅へ訪問し、インターネット回答利用ガイド、紙の調査票、郵送提出用封筒などが入った封筒をお配りします。基準日10月1日木曜。調査内容、性別、生年月日、就業状況、就業地または通学地、住居の種類など全部で16項目。回答時間は約10分程度です。一人暮らしの人の目安。新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、回答はインターネットまたは郵送で。国民の皆さんと国勢調査員の安心安全のため、回答はできる限りインターネットでお願いします。郵送での回答も可能です。なお、国勢調査員は新型コロナウイルス感染症の発生と感染拡大を防ぐため、マスクの着用を行うなど、感染症対策を徹底し調査にあたります。インターネットでの回答、
期間9月14日月曜から10月7日水曜まで。1、アクセスする。自宅に調査票が届いたら回答サイトにアクセスします。2、ログインする。調査書類の中のインターネット回答利用ガイドに記載されているログイン ID とアクセスキーでログインします。3、回答する。画面の案内に沿って回答します。調査票紙での回答、期間10月1日木曜から7日水曜まで。調査票に記入の上、郵便ポストへの投函または調査員への提出をお願いします。調査員へ提出する場合はマスクを着用するなど感染症拡大防止にご協力をお願いします。お問い合わせは総合政策課、電話 65-1210 までどうぞ。
4. 守ろう地域の救急医療。症状に応じ適正な利用を。救急医療は急な病気や怪我で受診を必要とする患者さんに提供される医療です。いつでもどんな症状でも診てもらえるという安易な考えで、緊急性がないのに夜間や休日に救急医療機関を受診する人もいます。救急外来が混み合うと緊急に治療を必要とする人への対応が間に合わなくなります。市の救急医療体制は症状や緊急度に応じて3つに分かれています。それぞれの役割を正しく理解し、緊急に治療が必要な人が適切に受診できる環境をみんなで作っていきましょう。市の救急医療体制。一時救急は比較的症状の軽い人が対象です。内科・小児科は、内科・小児科休館センターへ。外科は、在宅当番医が対応しています。お役立ちカレンダーを参照してください。二次救急は入院や手術が必要な重症の人が対象です。県立新居浜病院、従前総合病院、愛媛労災病院、住友別市病院が対応しています。小児科は県立新居浜病院、西条中央病院、四国中央病院が輪番で対応しています。三次救急は、脳卒中など特に症状の重い人が対象です。投与救命救急センターが対応しています。小児科は、愛媛大学医学部附属病院、県立中央病院が対応しています。お問い合わせは保健センター電話 35-1070 までどうぞ。今私たちにできること。日頃から健康管理、検診の積極的受診、生活習慣病予防に努めましょう。何でも相談できるかかりつけ医を持ちましょう。かかりつけ医なら普段の体調や病歴などを把握した上で適正な診断や治療をしてもらえます。必要に応じて専門病院や専門医も紹介してくれます。できるだけ通常の診察時間内に受診を。休日・夜間の診療はあくまでも急病患者のためのものです。昼間の診療時間内は外来患者を見るために必要な医療スタッフも十分に揃っています。救急医療は1時、2時、3時それぞれが役割分担しています。症状に応じて適正に利用しましょう。休日や夜間で症状は軽いけどどうすれば？受診する医療機関がわからないときは愛媛医療情報ネットをご参照ください。ホームページアドレス http://www.qq.ac.jp/ perehi.ehime.jp/99.port/kenmintop/なお、ホームページアドレスの99はアルファベットの9です。
5、市政ニュース。 5-1、 マイナンバーカード受付窓口を増やしました。今年度に入り、マイナンバーカードを取得する人が急増しています。市民課では窓口を5つに増やして対応していますが、有効期限を迎えた電子証明書の更新、証明書は有効期限を過ぎると利用できませんが、更新は期限を過ぎても可能です。いや、住所移動などに伴う県名変更、暗証番号を忘れた際の再設定手続きなどもあり、待ち時間がよく発生します。申請時、来庁方式、カードは本人限定受取郵便で自宅に郵送は各支所でも手続きができます。ぜひご利用ください。申請時来庁方式では、本人による運転免許証など本人確認書類と個人番号通知カード紙製の持参が必要です。申請時来庁方式における本人確認書類。 A、 写真付きの観光証発行のもの、いずれか1点。運転免許証、パスポート、運転経歴証明書、平成24年4月1日以降交付のもの、身体障害者手帳、療育手帳、在留カードなど。なお、A がない場合は B から2点が必要です。B、氏名、生年月日、または氏名、住所が記載され、市長が適当と認めるもの。健康保険証、介護保険証、年金手帳、年金証書、学生証、学校が発行した在学証明書、医療受給者証など。なお、個人番号通知カードをなくした場合、本人確認書類は A から2点、または A1 点と B1 点が必要です。また、住民基本台帳カード、平成27年に制度廃止を持っている人は申請時に持参ください。お問い合わせは市民課、電話65-1232 までどうぞ。 5-2 パブリックコメントの実施について。新居浜市の最上位計画で今後の長期的な街づくりの指針となる第6次新居浜市長期総合計画案を策定しました。この案に対する市民の皆さんからの意見を募集します。公表期間、9月15日火曜日から10月15日木曜日まで。公表場所、市役所総合案内1階、行政資料室3階、総合政策課3階、各支所、各公民館、ふれあいプラザ、ウィメンズプラザ、市ホームページ。意見提出方法。様式自由。住所、氏名、基本計画案に関する意見を記入の上、郵送、ファックスまたは電子メールで総合政策課まで提出してください。メールアドレスは seisaku@city.nihama.lg.jp。 郵便番号 792-8585。一区町 1-5-1。 意見提出期限、10月15日木曜日です。お問い合わせは総合政策課、電話 65-1210 までどうぞ。
6、町の話題。
アマビエの光でコロナ退散。金英小学校で7月3日から29日、疫病退散の御利益があるとされる妖怪アマビエの絵をあしらった伝統、アマビエの木が点灯され、色とりどりの光が校庭を彩りました。新型コロナウイルス感染症の収束を願い、放課後、子ども教室などを運営している カルガモクラブ実行委員会が企画。児童が思い思いに描いたアマビエの袋に LED 電球を入れ、住民や児童らが校庭の樹木に約300個を飾り付けました。夜には地元住民らが一目見ようと立ち寄り、幻想的な光景に息を呑んでいました。
トラフグ放流、元気で帰って。ハブ小学校の6年生約40人がハブ海岸でトラフグの稚魚2500匹を放流しました。子どもたちに魚に親しんでもらおうと、市漁業振興対策協議会が毎年実施。トラフグは新居浜の名物料理、フグザクの食材として活用されています。同会によると放流された稚魚は産卵のため、約3年で再び瀬戸内海に戻るそうです。児童は見慣れない稚魚を興味深そうに観察。浅瀬で勢いよくバケツを傾け、次々海に放ちました。村上真嗣君は、大きくなって元気で帰ってきてほしい、と笑顔を覗かせました。
7、保健の窓口。9月はがん制圧月間です。年に1回がん検診を受けることが大切です。自分や家族のためにがん検診を受けましょう。がんは日本人の死亡原因の1位です。2人に1人が一生のうち一度はがんにかかると言われていますが、発見が早ければ治る確率が高くなります。年に1回はがん検診を受け、がんの発生を見逃さないようにしましょう。市では集団検診を実施しています。40歳以上、子宮頸がん検診は20歳以上の市民の人は、同じ年度内に1回、無料でがん検診を受けることができます。検診日程については、市政だよりや市ホームページに掲載しています。お問い合わせは保健センター、電話 35-1070 までどうぞ。
8. お知らせ 8-1 赤金ミュージアムからのお知らせ。展示会名真鍋博士の贈り物、没後20年の時を経て。内容場所新居浜市美術館では、真鍋博士の没後20年を機会として、彼が描いた油彩画、原画、装丁画稿、ポスターなどの所蔵コレクションや、新居浜市立別紙道山記念図書館保管の図書や資料を展示します。展示室1。日程9月5日土曜日から10月18日日曜日まで。観覧料無料。9月の休館日8日火曜日、14日月曜日、23日水曜日、28日月曜日。お問い合わせは赤金ミュージアム、電話 31-0305、 新居浜市美術館、電話 65-3580 までどうぞ。
8-2 各種のお知らせ。新居浜市長選挙投票日11月15日日曜日、告示日11月8日日曜日、立候補届出日。立候補予定者説明会、10月2日金曜日、13時30分から、市役所4階41会議室。お問い合わせは、選挙管理委員会事務局、電話 65-1311 までどうぞ。国民年金保険料の納め忘れはありませんか？老齢基礎年金は保険料の納付期間や保険料免除期間などが原則10年以上あれば65歳から受給できます。令和2年度の年金額は満額で78万1700円、月額65,141円となっています。20歳から60歳の40年間すべて保険料を納めている場合、国民年金保険料は 原則毎月の保険料を翌月末日までに納付します。納め忘れがあると将来受け取る年金額が少なくなったり年金が受けられなくなったりすることがあります。また万が一の時に障害基礎年金や遺族基礎年金が受けられなくなることもありますのできちんと納付しましょう。納付書を紛失した場合、年金事務所にて再交付できます。過去の保険料を納められるのは2年1ヶ月前までです。お問い合わせは新居浜年金事務所、電話 35-1300、市民課、電話 65-1232 までどうぞ。総合福祉センター温水プール臨時休業のお知らせ。改修工事のため次の期間は利用できません。期間10月1日木曜日から令和3年3月31日水曜日まで。なお後期により休業期間を変更することがあります。お問い合わせは総合福祉センター電話 35-2940 までどうぞ。新居浜太鼓祭りの開催を自粛します。例年新居浜太鼓祭りは10月16日から18日、大城院地区については10月15日から17日の日程で開催していましたが、新型コロナウイルス感染症の影響により観客及び参加者の安全確保が困難であることから、新居浜市太鼓祭り推進委員会総会8月3日開催において、今年の新居浜太鼓祭りの開催自粛が決定されました。なお、今年の新居浜太鼓祭り誘致ポスターの作成、配布はありません。例年楽しみにしている皆さん、ご協力いただいている皆さん、何卒ご理解いただきますようお願いいたします。山根公園内施設の臨時休業、高圧電気設備改修工事のため、次の期間、山根公園の各施設を臨時休業します。臨時休業中の体育館、テニスコート、グラウンドの利用予約は体育館で受け付けます。休業期間、9月7日月曜日から18日金曜日まで。屋内プールは23日水曜日まで。お問い合わせは山根総合体育館、電話 43-2905、 山根公園屋内プール、電話 43-1411 までどうぞ。
大雨の時は命を守るための行動を。大雨の時はテレビやラジオを活用して常に最新の情報を確認し、次の4つのポイントを参考に命を守るための行動をお願いします。1. 雨や風が激しい時は外出しない。雨や風が激しい時は外出を控え、雨漏りなどの確認で屋根に登ったり、田んぼの様子を見に行ったりしないでください。2. 増水した河川や水路には近づかない。河川や水路が増水している時は、雨が降っていなくても現場に近づかないようにしましょう。豪雨や雨が長く続いている場合は、急な増水もあるため、十分に注意してください。3. 冠水道路では足元に注意。冠水道路にはマンホールの蓋が外れているなどの危険箇所が多く存在しています。冠水しているところは可能な限り避け、どうしても歩かなければいけない場合は、杖や棒で足元を確認しながら慎重に通行してください。4. 夜になる前に避難を。夜あたりが暗くなってから悪天候の中を避難するのは危険です。正しい情報を入手して早めに判断し、明るいうちに行動してください。お問い合わせは危機管理課、電話 65-1282 までどうぞ。
8-3 ゴミ休業日、ゴミ収集業務清掃センター最終処分場、6日、20日、27日、いずれも日曜日。13日、日曜日は施設への自己搬入のみ可能です。29日、火曜日、30日、水曜日は清掃センターの施設点検のため、燃やすごみ以外は清掃センターへ搬入できません。施設へのごみ搬入受付時間、午前8時30分から午後4時。ごみステーションのルールを守り、収集日当日に出しましょう。午前7時30分まで。大型ごみ受付、電話 31-5300、会長日の午前8時30分から午後4時まで。なお、家電リサイクル法対象品は収集できません。
9. 別紙道山記念図書館からのお知らせ。新着本紹介。野球棒大図鑑。綱島理友著。野球殿堂博物館の貴重なコレクションから約700点を徹底解説する。水害の大研究。川田義明監修。水害に備え、必要な知識を写真やイラストとともに伝える本。他300冊。お話し会。多目的ホール会議室。0歳から3歳児対象。9月3日木曜日。午前10時30分から11時まで。幼児対象。9月9日、23日。いずれも水曜日、午後3時30分から4時まで。小学生対象、9月19日土曜日、午後2時から2時45分まで。英語、幼児対象、9月15日火曜日、午前11時から11時30分まで。お話し会、墨の文館。幼児対象、9月2日水曜日、午後3時30分から4時まで。幼児対象、9月16日水曜日、午前10時から10時30分まで。講座のお知らせ。心と体の健康セミナー。第4回、美肌になる方法。健康で美しい素肌を取り戻そう。内容は、肌トラブル、正しいお手入れ方法など。日時は、9月18日金曜日午前10時から11時30分まで。場所は、多目的ホール。講師は、クリニカルカイロ・ラクロス。定員は20人です。参加費は無料ですが、申し込みが必要です。お申し込みは図書館窓口かお電話でどうぞ。別紙道山に関する本の解説講座、別紙道山を読む、第3回、住友精神。日時は9月20日日曜日、午前10時から11時30分まで。場所は多目的ホール。講師は、元別紙道山文化遺産課長、坪井理一郎。定員は60人。参加費は無料ですが、申し込みが必要です。お申し込みは、図書館窓口かお電話でどうぞ。新ガラクタ講座。第16回。第1期マガジン黄金時代の凄み。我が愛しの週刊少年マガジン。内容は、創刊から見つめが通るまで手塚治虫との関係。日時は10月11日日曜日午前10時から11時30分まで。場所は多目的ホール。定員は20人です。参加費は無料ですが申し込みが必要です。お申し込みは 図書館窓口かお電話でどうぞ。9月の休館日は、1日火曜日は8月末整理、7日、14日、21日、28日、いずれも月曜日と、10月1日木曜日は9月末整理でお休みです。特別整理休館日のお知らせ、9月29日火曜日から30日水曜日、図書資料の整理、点検、補修のためお休みします。なお、移動図書館は通常通り運行します。墨の文館は29日火曜日は開館、30日水曜日は月末整理のため休館します。開館時間は火曜日から土曜日は午前9時から午後7時まで、日曜祝日は午前9時から午後5時までです。お問い合わせは電話32-1911、ホームページアドレス http://lib.city.niihama.lg.jp/。
10. 休日診療カレンダー。外科の休日診療カレンダー診療時間、午前9時から午後5時まで。6日日曜、松木町山内クリニック、電話 31-7717。 13日日曜、午後、矢野整形外科医院、電話 67-1753。 20日日曜、高田今中クリニック、電話 33-5388。 21日月曜、午後、谷脳神経外科内科物忘れクリニック、電話 46-1325。 22日火曜、北内町田坂外科医院、電話 41-7055。 27日日曜、松巳子地元医院、電話 45-1525。 内科小児科診療時間、内科小児科、月曜から土曜まで、午後8時から午後11時まで、日曜祝日、午前9時から午後5時まで。ただし、この時間帯は小児科医がいない場合もあります。電話にて問い合わせてください。小児科専門医、火曜、木曜、午後11時から翌朝6時まで、月曜、水曜、金曜、土曜、午後9時から翌朝6時まで、日曜、祝日、午後6時から午後9時まで。ただし、小児科専門医の祝日診療については、診療していない日がありますので、新居浜市医師会ホームページ、目次、救急医療情報、休館センターの順でご確認ください。場所、新居浜市医師会内科小児科休館センター、育町 1-13-52、 市役所南側、電話 32-5658。 なお、内科小児科休館センターは突然急激な症状を発症した患者さんが受診するセンターです。昼間すでに受診した人や数日前から同じような症状がある人は翌日医療機関で受診しましょう。
11. スマイル、子どもたちが愛せる町に。市民団体新居浜バズスポット、代表堀博さん。オープンした店の紹介や週末のイベント情報、市役所からのお知らせ、自治会役員の体験記、ありとあらゆる地元ネタをぎゅっと詰め込んだ地域情報サイト新居浜バズスポットを運営し、町の活性化に一役買っています。長男が1歳になった時、将来の新居浜について考えるようになったという堀さん。地元で親しまれている店はまだあるのか、太鼓祭りは今のように賑やかだろうか、我が子が大人になっても 活気に満ちた愛せる街であってほしい。そんな思いに突き動かされ、平成30年秋に団体を発足。まずは一人で地域のためになる情報発信をスタートさせました。少しずつ協力者を増やし、現在は10人の仲間と活動。取材や執筆などは堀さんが一手に担っているため、忙しい仕事の合間を縫って市内を駆け巡る日々です。最近はサイト運営にとどまらず、幅広く活動を展開。昨年春から秋にかけて開催された地域振興イベント、愛媛さんさん物語では、ご当地 VTuber、新居巡りを制作し、新たな切り口で新居浜の魅力を PR しました。情報発信に精を出す一方、コロナ禍にあり、このまま続けていいのかという葛藤も、悩みながらも、すぐには来てもらえないけど、今だからこそ発信を続け、新居浜を知ってくれる人を増やしたいと前を見据えています。
12、新刊案内。録音図書。1、愛媛新聞俳句。2020年7月号。愛媛新聞社。CD1 枚、1時間。7月4日、11日、18日、25日掲載。2、テープマガジン161号。新居浜市声の図書室やまびこ。全1巻、CD1 枚。3、声の姿勢だより9月号。全1巻、CD1 枚。4、写経だより9月号、CD1 枚。5、令和切り抜き帳、9月号。朝日、毎日、読売、愛媛新聞より、CD1 枚。6、録音広場、9月号。夫人の友社、ほか、CD1 枚。転訳図書。1、美しき鐘の声、平家物語。3、風の前の塵に同じ。木村光一、著、全2巻、県提出。生涯に経験する成功と失敗、喜びと悲しみ、すべての要素が詰まっている平家物語。平家の一族を追悼せよ。源氏と平家の戦いを通して平家の滅亡を描く最終章。2、ベニシアとただし、人生の秋に。ただし、ありがとう、すべてありがとう。梶山ただし、ベニシア・スタンリー・スミス、著。全2巻、県提出。NHK、猫のしっぽ、カエルの手のベニシア・スタンリー・スミスと、夫で写真家の梶山ただしが、二人の出会いからベニシアの目が見えなくなるまでの半生を綴る。3、クララおばさんは魔法使い？柳谷恵子、著。全1巻。優しくて素敵なクララおばさんと、ムササビやヒメネズミなど動物たちの交流を交えた心温まる童話。4、厚生。厚生労働省委託。第279号。日本視覚障害者団体連合発行。全1巻。知ってほしい。相談してほしい薬剤師活用術。見て聞いて体験してバリアフリーを広げよう。5、姿勢だより9月号。全1巻。以上です。
暑さはこれからも続きますので、熱中症や食中毒などには十分お気をつけください。それでは来月号の声の姿勢だよりまで。さようなら。